Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、パーソナリティの浅田渉です、前回前々回とですね、滋賀県の大津プリンスホテルで開催されている福祉にまつわる、祭典アメニティフォーラム18にて開催されたトークセッションアールブルッドアート日本、障害者が開く新しい芸術の未来、このシンポジウムの、登壇者の方々にですねインタビューをさせていただき、その内容をお送りするということをしました。これどういった内容かと言いますと、文化庁長官の青柳正則さん、そして厚生労働省事務次官の村木厚子さん、滋賀県知事の加田由紀子さんが出演されて、毎日新聞社論説委員の野沢和弘さんがコーディネーターをされる。こういった、まあ、かなりですね、そうそうたるメンバーといいますか、まあ、文化から福祉、そして政治、といったところ、大きなこう、政策っていうところに関わっている方々がですね、木の芸術、というふうに言われる、今、福祉の分野、あるいは現代美術の領域でとても注目されるアールブルッドという、表現の可能性について語り合う。そういったことをですね、村木厚子、厚生労働省事務次官と、青柳正則文化庁長官、このお二人に、このグローの番組として独自にインタビューをさせていただいたわけです。まあそういった内容をお届けして、じゃあ一体このシンポジウムそのものがどんな内容で話されたのかということをですね、今回は、まあ70分のシンポジウムなので全ての内容をこのグローの中でお伝えすることはできないんですが、一部、このシンポジウムの内容を、少し聞いていただけたらと思います。それではお聞きください。
この福祉の分野ですと、昭和21年ですね、今からも、67年前でしょうか、糸賀和夫さんが近江学園、まあ、障害者、当時は戦後の、まあ、家庭のない子どもたちに、行政としてということで近江学園を作られ、その糸賀和夫さんが昭和22年の春にすでに南郷窯という、造形の粘土で作るというそういう場面を作ってらっしゃるんです。で、糸賀さんの当時の記録を見てみますと、障害のある人もない人も粘土を前にして自らの芸術美術への本然の心を表すのは当たり前だと、本然の心という言い方をしてて、あ、さすがだなと。つまり近江学園の活動の最初からこの今でいう芸術活動、造形活動が入っていて、それが精神障害を持っている子どもたちにとっては癒しであり、いわば治療の意味があるということを糸賀さんが埋め込んでいた。その背景には池田太郎さん、田村一司さんたちと昭和10年代からずっとこの近江学年10年ほど温めてたんですね。で、私は実は長くなって申し訳ないんですけれども、県職員として前半の仕事は琵琶湖博物館作りでした。これは琵琶湖の周辺の固有種なり生き物なり水の環境を、当たり前の水の環境を世界的に価値あるものだとして見てほしいという、そういう拠点を、まあ、20年かけて作らせていただき、そして知事になってから改めて、滋賀って美しいところたくさんあるよね、あちこちから湧き水が湧いて川で、そしてまた朝日が琵琶湖に映るのも美しいし、それから夕焼けも美しいし、全て目の前に当たり前の美がある、これをいわば 美の滋賀として、野に咲く花を、千年前の十一面観音さん、それはずっと村の人たちが大事に大事に祈りの場としてきた。そして例えば100年前小倉優希さんなり野口健三さんなりの郷土から生まれた美、そして今目の前で生まれるアールブルット、この千年の美、100年の美、今生まれる美、これこそ徹底ローカルで、自分たちの足元を見られる美の世界ではないかということで、まあ、呼びかけさせていただいております。
一つですね、今いろんな意味で世界が大きく変わりつつある、特に先進国が大きく変わりつつあると思うんです。でそれはいわゆる第一産業第二産業というものがどんどんどんどん発展途上国の方に移行していって、ですからやっぱり先進国はものづくりにおいても以前よりももっともっとクオリティっていうものを大切にしなくちゃいけない、それから付加価値を大切にしなくちゃいけないという状況になっていつつある。でこれは当然その発展途上国も先進国化すればもっと発展途上国のアフリカであるとかなんとかに当然移っていくという状況で、そういう中で今世界的に注目されているのがそれぞれの地域や都市がですね、どう文化をその旗印にしていくかということが一番重要になっていて、ユネスコはそれをクリエイティブシティという創造的都市という形でやっております。ですからこれから特に先進国ではその美術文化というものがその町おこし地域おこしに非常に重要になる。でそういう意味でおそらく今形知事がおっしゃってたその仏教とそれから近現代美術とそれからアールブルットを三本柱にするって、これは非常にこう時期を得た政策ではないか。で滋賀が今やろうとしているアールブルットはなぜ素晴らしいのかというとですね、おそらくここにはその我々日本独特の豊かさのタイプがあると思うんです。つまりどんなところでも豊かになればですね、億万長者が出たり、あるいはその逆にそのとんでもない、ホームレスが出たりということなんですが、日本の場合には税制上もそうで、世界に見るようなとんでもない億万長者は税制上も作れない制度になっています。つまり穏やかなみんながそれとんでもない金持ちもいなければとんでもない貧乏人もいない社会で、そういう中で我々の豊かさは何かって言ったら心で気持ちだと思います。でそういう柔らかな優しい気持ちをいろいろな方面にまで浸透させる、そのような世界でも例のないような豊かさを、ね、作る。でその象徴が私はアールブルットじゃないかと。つまり作品として、美術作品としては普通の健常者が作るのと同じクオリティを持ちながら、なかなか自分自身をその売り出すことのできない人たちを優しくみんなでそのスタート台に立たせてあげる。そしてそうさえすればその一人一人のアールブルットに関わっている人たちの才能でですね、いかにでも表に出て打って出ることができるんじゃないか。だからこそそのアールブルットが非常に今我々にとって大切な分野なのではないかなと思います。
そうですね、まずそのアールブルットっていう言葉が使われるようになりましたよね。で多分その今日展示されている作品なんかも長い間病院の中にたくさん埋もれていて、で介護や看護をしている人たちはあの作品たくさん見てたわけですよね、うんうんうん、であったんだけど見えてなかったものがその名前がつくことによってこうその発見をされて世の中に出てくる。でまあ名前がつくってで片方で危ないこともあってこうレッテル貼りになるっていうところもあるんですけど、それは最近実感していてですね、必ず女性時間って言われてでそれはあるんですけども、やっぱりその見えてなかったものが見える、それからそういうその名前がつくことによって、あ、ここにその 絵を描く人たちがいる、ものを作る人たちがいるっていうことが発見をされて、でそれ今まで見えてなかったものがこう出てくるって、これまさにニューカマーですよね。でニューカマーがやってくるっていうことっていうのはものすごく大きな刺激になる。でそれで触発をされて既存のものっていうのがまたこう揺らぐっていうか新しい波が来るって、これはすごく大きいと思うんですね。でこれはアートの分野だけじゃないと思うんです。実は私は福祉の分野もそういうことが実は起こってほしいなって思っていて、障害を持ってる人たちのこうアートっていう話がこう最初に聞いた時に、まあ、私はもうこの分野は何の知見もなかったんで、すごく素朴にその障害のを持ってる人たちの中でそういうその芸術について優れた才能を持ってる人っていうのはたくさんいるんでしょうかっていうふうに聞いたんですね。でそしたらその時に返ってきた答えが、まあ、少なくとも障害のない人たちの中にこう芸術家がこう生まれてくる、それと同じぐらいの比率ではいるんじゃないですかっていうふうに相手の人が答えたんですね。でその時に、あそうか、じゃあなんで今見えあんまりいないんだろうって、あそうか、チャンスがないんだ、見えないんだ、発見されてないんだって思って、でそのこうチャンスきっかけを作れたらいいなと思って、でそうしてるうちにこういうアール・ブリュットっていう大きな流れが出てきた。でこれ見てると、あの時にまあ同じぐらいの比率でいるんじゃないですかって聞いたけど、言われたけど分かんないよな、だってまだ発見されてないんだから、もしかしたら障害がない人と同じようにじゃなくて、障害があるがゆえにっていう部分も含めてもっといっぱいいるかもしれない。でそういう人たちのこうそういうアートがこうアートの世界全体に何か面白い刺激を与えて何かが起こったらすごく面白いなって思ったんですね。でこのことってすごいなんていうかこういろんなことに発展するんじゃないかって期待を持ってる。で一番大きいのはですね、今唱えてる呪文に命を吹き込んでくれないかなでって思ってるんです。でその呪文っていうのは何かっていうと、誰もが個性と人格を相互に尊重し合い共生できる社会っていう、もう嫌っていうぐらいこの呪文が出てきて、私もこの呪文いつもしょっちゅう唱えるんですけど、なんとなくまだ命が吹き込まれてない気がする。で消極的には差別解消法ができて、マイナスがないっていう意味での共生社会のこう基盤というのは一つできた。だけどその差別されないっていうマイナスだけじゃなくて、自分らしくあるとか、自分が持っている才こう力をうまく開花させられるとか、違うその力を持っている人間がお互いに助け合えるとか、そういうこの言葉に呪文に具体的なイメージを我々がちゃんと持てたら、すごくその今日何回も出てきた言葉ですけど、優しい強いこう豊かな社会ができるのかなっていうふうに思ってます。でそういう意味でそのこれってその優しくて強くて豊かな社会っていうものへのこうなんか一つの大きな階段になるんじゃないかなというふうにすごく期待をしています。
さてそろそろ別れの時間です。アールブルットアート日本 障害者が、切り開く芸術の未来ということですね。このシンポジウムの、内容を少しこう少しというかこう70分の内容ですね、まあ、かなり短くですが、ダイジェスト版ということで今回、皆さんにお伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。グロー生きることが光になる。この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまでお送りください。この番組のホームページでは本日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。また糸賀和夫生誕100年記念事業のホームページにもリンクしています。そちらのページでは放送内容のレポートや今後の放送スケジュール、インターネットだけのコンテンツなども、聞くこと見ることができますので、どうぞぜひご覧ください。来週は、ゲストに写真家の大西信夫さんをお迎えしております。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。